マッチとアスカの珍道中。
この番組ではワッチとアスカが旅についてお話ししていきます。こんにちは、アスカです。
こんにちは、ワッチです。
はい、今日も始まりました。
始まりましたね。
はい、今日、お話ししていくのはベネズエラに行った時のことですね。
はい、ベネズエラって言ってこうここってイメージできない人も多いんじゃないですかね。
ね、
はい、地域でいうと南米ですね。
そうだね、南米になりますね。
南米大陸の、南の
北の、
また間違えた。カナダエラの、そう、上の方
ですね。上の方で海に面してるね。
でね、まあ行ったのはもう何年前？
2016年に行ったから8年ぐらい前。
8年ぐらい前かな。でね、当時からまあちょっとこう簡単に渡航できる場所じゃなかったんだけど、今はもう完全にほぼほぼ行けないみたいだ、
ね。
なんか貴重な経験だ
った。本当に貴重な経験、その時しかね体験できなかったんだろうなって思うと感慨深い感じがするよね。
どうでした、ベネズエラ。
ベネズエラは、まあ、1泊2日というか、2日間滞在だったんだけど、私は1日目はあのコミュニティセンターみたいなところに、見学に行くっていうツアー で、で2日目は街中観光っていう感じでした。
なるほど。
ワッチはどんな感じだった？
自分はなんかなんか説明するとちょっと長くなっちゃうんだけど、あのベネズエラの政府が、なんていうかその、政府の、プログラムで L システマっていうのがあって、まあそれはどんなものかっていうと、まあそのいろいろなこう子供に楽器をこう無償で提供して、音楽をする機会を与えようみたいなプログラムで、でまあ立派なそのホールとか学校とかも作ってあって、で楽器もオーケストラの楽器ね、弦楽器とか、管楽器とかを希望する子ども、まあもちろん選ばれた子っていうかその全員、できるだけおたくさんなんだけど、その希望する人たちに貸与っていうかねして、オーケストラを組んで演奏とかをするっていうようなプログラムがあって、その、楽団の学生たちっていうか子どもたちと交流をしてきたって感じでした。
そうなんだ。船にその L システマの子たちがちょっと乗ってきてたよね。
乗ってきてた。だけど、だから実際どんなところで勉強してるのか、活動してるのかっていうのをよく見えて、で本当に立派な施設を作ってて、
そうなんだ。
なんていうのかな、レベルの高い音楽教育をしてるという感じだった。
そのこう楽器は貸してあげるけど、先生とかもついてくれるってこと？
あ、そう、なんかちゃんと音大みたいなこうホールとかが、とかその、指揮者っていうのがコーチみたいなのがいたりして、すごくこうなんかいい感じ。やっぱりさ、特にまあバイオリンとか弦楽器って、日本でもそうだけど、ある程度お金持ちの子じゃないとその楽器も買えなかったり、レッスンとかもできなかったりってことが多いじゃない。そういう格差みたいなのをなくしましょうみたいな、取り組みだし、やっぱりこれで成功したら、例えばあんまり所得が高くないお家の子とかでも、自分が好きなその音楽で食べていくチャンスができるっていうことで、すごくこう、なんだろう、意味のある取り組みというか、
いいね。
だからそう、一生懸命演奏してる子が多くて、でなんか日本で、日本からもう行く前に、不要になった楽器とかっていうのをこうある程度集めて、それをまあ寄付しに行ったっていうのって、それちょっとした交流みたいなのをして、すごく良かったです。
いいね。
で次の、で2日目は市内観光。
その L システマの子たちは何人ぐらいいるの？
すごい多かった。 なんていうんだろうな、
本当に学校みたいな、
あ本当に学校みたいな感じ、オーケストラだからもう、
うんうん、そっかそっか、
1組も50で、あとね年代によって違う の、 小さい、うん、もう10歳
以下の、あ本当に子供、小さい子、うん、
小学生ぐらいの子のチームと、うんうん、本当に高校生ぐらいのもうセミプロみたいな、うんうん、あのチームまでこう何クラスもあるので、うんうん、何クラスも何チームもあって、うんうんうん、だからすごくこうなんていうの、しっかりしたプログラム、
へすごいしっかりしてるね、
うん、で演奏も聴かせてもらったりとかして、うんうんうんうん、すごい素晴らしかったですね、
へ、うん、そうなんだ、うん、でベネズエラね、そう私行った時その、そのコミュニティ施設を見学って感じだったんだけど、うん、コミュニティ施設はもうなんていうのかな、そこで塾みたいな、塾じゃないな、なんていうかこう習い事みたいなとかを一手に引き受けてるみたいな感じ、うん、図書館もありみたいな感じの施設を見学って感じなんだけど、
あそれもなんかそのなんていうのか公共のものってこと、
うん、うんうん、そんな感じだったと思う、 うーん
すごいね、
そうそうそう、でもそれがあるからこうなんかなんていうのかな、こう所得が低くて習い事できないっていう子もみんなおいでよみたいな感じになってるのかな、なんかそういうのはいいなって思ったし、あと一応あのお土産みたいな販売もあるみたいな言ってたから両替したのね、で10ドルアメリカドルの10ドルをこう両替したんだけど、で現地通貨がすごい、インフレが起きてて、うん
はいはいはい、
でもう枚数がすごいの、10ドルってもう1枚かな、やんね1枚とかだけど、うん、向こうのお札現地通貨が80枚ぐらいになって返ってきて、すごい札束みたいな、
あーそうだよね、
うんうんうん、うん、でその札束を常に持ってるっていうドキドキ感はあった、
あったね、
うんうんうん、
あった、あった、懐かしいね、
うんうんうん、
そうだね、
そうそう、
うん、
しないなん、うんうん、何
うん、何
何市内観光でね、
うん、
ステーキとかもうツアーだからもうランチついててステーキとかついてたけど、
うんうん、
特になんかお土産で食べ物を買うっていうのがあんまなくて、
うんうんうん、
なんかもっとうろうろできたらよかったなって個人的には思ったな、
うんうんうん、どん なんか印象的な料理とかあった、うん、
印象的な料理はねなんか謎の丸いなんだろう、なんだろうな、ハッシュドポテトみたいな、
あーはい、
なんか芋文化だなと思った、
自分も食べたそれ、
食べた、うんうんうん、なんかなんだろうこれって思うけど、うんうんうん、まあ、うん、芋やんね、うん、って感じ、
うんうんうんね、
特にすごい詳しい説明はなかったけど、
うんうんうん、
これは多分芋っぽいとか言って思って食べたりとかしてたから、うんうん、
自分はねなんかね、うん、自分もツアーだったからそのつくもう準備された料理だったんだけど、うんうんうんうん、自分もねそのあの餅、うん、芋餅みたいなのがあったんだけど、うんうんうんうん、あのね、キャッサバ、
あ、うんうん、あったあった
をふかしキャッサバみたいなのがあって、キャッサバって名前は聞いたことあるけど、
うん、
ちゃんと食べるの初めてで、
そうだね、
こんななんかね日本名だとゆか芋っていうらしいんだけど、うんうんうん、キャッサバがなんかねこう印象に残ってる、うん、なんつうのかな芋よりも繊維質っていうか、あとで写真載せると美味しかったんだけど、
うんうんうん、
芋って、まあ、どんな芋もちょっとねっとり感があるんだけど、うんうんうん、キャッサバなんかこう繊維質だったという記憶ですね、
うんうんうんうん、私も写真あったわ、
うんうん
うん、キャッサバね、なんか社会の教科書というか、
ねよくね、
地理の教科書とかで、うん、習うけど、うん、実物みたいな確かに私も初めてだった、
うんうんうん、
かな。あでもそのさっきお土産とかで食べ物を買えればいいなって思ってたし買えなかったのでショックだったけど、でも話を聞くと、
うん、
あのなんていうか本当に食料品買うのにこうスーパーに行列ができてたりとか、
うんうん、
もうなんていうのかなこう、うんと何曜日はどこの地区だけしか買い物に来ちゃダメっていうか来れないですみたいな、うん、すごいなんか、うん、まるで日本の戦時中みたいな感じで、
うんうん、
そうでなんていうかなかなか欲しいものが手に入らないっていう話を聞いて、
うんうん、
で自分たちはすごい日本に生まれて日本で育っ ってでお金を持ってこの国に来たけど、うん、なんか、うんうん、本当にそういう国がなんていうか世界にもあるんだ。日本に住んでるとこう実感あんまりできないけど実際行くと、うん、なんか、うん、あそういう感じなんやと思ったりして話聞いたりして、
うんうんうんうん、
でなんか、うん、実感を伴って感じられるというか、
うん、
があったかなと思って、
うん、なんかまあこ、うん、そうだね、なんかこう なんかあんまりさ、うん、言ってないけどなんていうのかな、
うんうん、
街はなんていうのか、うん、こう面白かったよね。こう道が家がバーって斜面にこう密集してるような感じの道とかすごかったし、うんうん、なんかシモン・ボリーバルっていうなんか歴史上の人物がいるんだけど、
うんうん、
その人の生まれた家とかを見に行って、
うんうんうん、あそうなんだ、
うん、なんかそれ教科書とかにも載ってる、日本の教科書とかにも載ってる人だから、うん、すげーとかって思ったりしたんだけど、
私は全然地理というかその歴史とかにも疎いから、
うん、
なんかすごい度合いが全然違うかったけど、
うん、そういうのも見れた、うんうん、歴史みたいなのを感じたけど、うんうんうん、やっぱりすごいなんていうのかな、
うん、
なんこうやっぱり情勢不安定っていう感じはすごいした。
ね、
うんし、うん、ただなんかすごい印象に残ってるのが、
うん、
なんかその日の夜一泊したじゃん、
うんうん、
その夜に、うん、なんていうのかそのパーティーみたいなのしてくれて、
あ
やで野外コンサートみたいなのしたんだけど、
うんうん、
やっぱ南米だからなんかサルサなのね、
うんうんうんうん、
でなんかみんなでサルサ踊ろうぜみたいなさ、
うんうんうん、
になって、それがすごい楽しくてやっぱりこう明るいっていうかこう、
うんうんうんうん、
なんかすごい洋の雰囲気がすごくある、
うん
うん
うん、
なあって思って、
うんうんうん、
やっぱりあのサルサの音楽がかかるとすごい明るくなるし、
うん、
なんかみんなもうさ踊り出すみたいな、ステップ踏み出すみたいな、
うんうんうん、
あの感じはすごくなんか素敵だなと、
うんうん、
それすごい印象に残ってる、
うん、そうね、うんうん、私もその出会った人たちはきっと生活で苦労してるだろうけど、うん、みんなニコニコしてて、
うんうん、
なんかすごい明るい印象はすごいあったな、
うん
うん、
なんか前ねあのポルトガルかどっかの時話したけど、
うん、
やっぱり南米、まあ、特にベネズエラとかあの、
うんうん、
日本人の観光客が来ることも少ないし、
うん、
あの彼らが日本に行くこともほとんどないから、
うんうんうん、
やっぱりその自分たちが行くことがもう彼らにとっての、
うん、
海外旅行みたいな時
にな
るよっていうのもすごくこの時もすごく思い出したりして、
うんうん
うん、なんかこう印象に残ってる。
そうだね、
うん、
うん、本当に一生に一度ぐらいのすごいなんか体験やったなって思いますね、
うん、そうだね、
はい
はい
はい、はい、じゃあベネズエラ編はこの辺で、はいはい、ではインスタでは写真なども公開してますので、
そうですね、ちょっとなんか言い、はい、忘れたこととかもちょっと載せた
り、うんうんうん、
ね、できたらいいね。
はい、はい、じゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。